午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。今日は11月11日土曜日です。朝8時を迎えました。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて、今日は寒い朝のスタートですね。最近やっぱり朝晩は寒いな寒いなと思っているんですけど、今日はまた一段と寒いスタートになりました。そして日中気温がね上がることが多かったんですけれど、今日は最高気温が15度となっています。なのでちょっとねやっぱり日中でも気温が上がらない、お天気の方もこのまま曇り空が続く予報となっています。今日は昼間の暖かさをあまり感じることなく一日が過ぎていくかなと思います。どうぞ皆さんね、あの寒さ対策しっかりとしてくださいね。やっぱり風も流行っていますし、インフルエンザ、コロナウイルスも流行っています。なのでしっかりと体を温めて免疫力を高めて頑張っていきましょう。それでは今日の番組のメニューです。この後一曲挟んでちょこっと体操。今日はお風呂の入り方を少し変えてみましょう。そうすることで運動ができるんです。そしてその後健康プラスのコーナーでも今日はお風呂の話題でいきます。お風呂で健康になっていきましょう。湯船の入り方で健康効果が変わっていきます。こんなことをしてはいけませんというものもあります。なのでしっかりとチェックをしていただき、元気に温まってね、こうお風呂が健康の場所になるようにやっていきましょう。そしてその後8時30分頃からはゲストのコーナーです。今日は藤沢駅前準リハビリ整形外科の渡辺淳也先生にお越しいただきます。楽しみにしていてください。そしてその後懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。時刻は8時6分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。さあ、先週その前と続きまして、何々のやり方を少し変えてみる、日常生活の中でやり方を変えてみることで運動ができるんですよというお話をしています。今回はお風呂の入り方を少し変えてみましょう。お風呂の中で行うストレッチの紹介です。まずお風呂でストレッチを行うとき、注意することとしては、ついついストレッチをしていると長湯になってしまうんです。長くお風呂に入ると脱水症状などを起こしてしまいます。なので時計を見ながら、そんなに長くは入らないぞとしていきましょうね。それでは今日紹介するのは腰のストレッチです。家事などで前かがみの姿勢が続いた日、あとは椅子に座りっぱなしの日は特に腰が丸くなりがちです。なのでその腰をしっかりと伸ばしていくこと、これが大切なんです。それではお風呂の中で体操するやり方でやってみましょう。皆さんちょっとお風呂を想像してくださいね。あのお家の中にいる方はね、床に座れるよという方参加してみてください。それではまず背筋をほぐしていきましょう。お風呂の中で体育座りの状態になっていきます。体育座りになったらゆっくりと背中を反らして、そしてゆっくりと丸めます。背骨の一つ一つを意識しながら動かすといいです。それでは体育座りの姿勢からゆっくりと背中を反らして、ゆっくりと丸めていく、これを10回ほどやっていきましょう。そして次に腰回りの筋肉をほぐしていきます。両膝を立てた状態で上半身を左右にゆっくりとひねっていきます。体育座りの姿勢のままで いいです。そしてさっきまではね、しっかりとかかとをついていたかと思うんですけれど、つま先も下に、それをちょっとのんびりとね、ゆっくりちょっと足を伸ばしてもらって、それでも両膝は立てた状態です。では上半身を左右にひねっていきましょう。その時に勢いよくひねらないようにすること、そして不安定にこうフラフラとしちゃうなという方は、お風呂の縁、湯船の縁をつかむといいです。それでは上半身だけ左右にゆっくりひねります。これも10回ほどやっていきましょう。はい、これで腰周りの筋肉ほぐしていきました。そしたら今度膝が曲がっている状態でした。今度は足を伸ばしてください。さあ、その状態でまた左右にひねっていきましょう。この時も勢いよくひねらないようにするのがポイントです。そして最後はお尻と太ももの裏をほぐしていきましょう。両足を伸ばした状態で座ってください。そして息を吐きながら行います。最初は左足の膝を胸の方に引き寄せていきましょう。ぐーっと引き寄せます。これ自分の背中を前に出していくんではなくて、両足を伸ばした状態で膝を曲げていく、そういう運動ですね。で、その時に腰が伸びていることを意識すること、これがポイントです。それではいきます。左の膝を曲げて胸の方へ、次に伸ばしたら今度は右足です。左右交互に10秒ずつ行っていきましょう。これを行うことでお風呂の中でストレッチをすることができます。お風呂の中では体が温まっているので、より一層ストレッチ効果が高まります。ぜひやってみてください。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時14分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今日はお風呂で健康に、湯船の入り方で健康効果が変わる。それでは皆さん、やっぱりね、寒くなってくると湯船浸かる機会も増えてきますよね。夏場はシャワーだけだったという方も、あ、寒い寒い、お風呂ためようとやっているかと思います。そんなお風呂、どんな効果があるのか紹介していきましょう。まずそもそもこの入浴は健康にいい、これっていつ頃から日本の中で言われていると思いますか？よくね、体調が悪いと温泉に行って治療をするって、こう、それこそ昔の人と言われるようなね、時代の方々やっているんですけれど、もっともっと実は前なんです。すでに1300年くらいの日本の書物の中に、入浴は健康にいいという言葉も書かれているんです。なので、体の不調や病気に対抗するための方法として入浴というものがありました。で、これ何がいいかというと、まずはそもそもこの体を温めるという作用です。体を温めることで血流が良くなっていきます。そうすると何が起こるかというと、新陳代謝が促されるんです。体の中のいらないもの、疲れなど溜まったものを全部外に出していく。そして肩こり、腰痛、筋肉痛などが緩和されていく、そんな効果があります。そして次に水圧、水の中にいるので水圧がかかっていますよね。これによって全身がマッサージされたような状態になるんです。で、体を温めて血行が良くなる、さらに水圧によって血行が良くなる、これによってむくみなどが解消されたりします。そして次に浮力、水の中にいるのでこう浮かぶ浮力というものが発生しています。そうすると筋肉や関節、ここが重力によってね、こうギューッとなっているところが、お湯に浸かることでだいたい体重が10分の1くらいになるんです。そうすることで重力から解放されて、筋肉や関節への負担というのが減少します。それによって緊張を取ることができるんです。そういった形でね、血行が良くなる、新陳代謝が上がる、そして筋肉の緊張などがほぐれていく、 そんな効果がお風呂の中にはあります。ただこのお風呂だったら長く長く使ってる方が体にいいんじゃないかな、あとは例えば体を温めるのがいいんだったら温度が高い方がいいんではないかなと、いろいろな説が出てきます。ただここで注目をしてほしいのは、健康的に入る方法なので危ないことはしていきたくないですよね。なのでここでご紹介するのは、こういうことは危険ですという入り方を紹介します。まず1つ目、42度を超えるような熱いお湯に浸かること、これはちょっと注意をしなくてはいけないんです。で、これ温度が私たちの体に作用するものが違ってきます。例えばこの42度を超える熱いなと思うようなお風呂、こうすると私たちの体の中では交感神経が刺激されるんですね。そうすると急激に血圧がカッとこう上がったり、体がシャキッとするね、いい効果もあるんですけれども、血圧が大きく変動してしまうんです。なので特に心臓とかに病気があったりする方、注意が必要です。で、特に冬の時期ですね、ヒートショックに注意をしなくてはいけません。ヒートショックというのは急激な温度変化によって血圧が大きく変化することなんです。これはお風呂の中だけじゃなくて、脱衣所、こう脱衣所に行くとヒューと寒いですよね。お寒い、お風呂に入るとあったかい、こうするとね、血管がわーわーってこう動くんですよ。そうすると血圧が変わっちゃうんです。それが危険ですよという作用があります。なので熱いお湯に浸かると基本的には血管は開くので血圧下がりそうなんですけれど、この交感神経が刺激されることでカッと血圧が上がることもあるんです。なので大きな変化をするのはちょっと心配です。ぜひね、42度ぐらいの熱いお湯好きですっていう方は、体をまずシャワーとかで温めてからゆっくりと入るようにしてくださいね。そして次に、長風呂に注意をしてください。長湯とか言われるものですね。長くお風呂に浸かりすぎてしまうと、まず一つ脱水状態になってしまうという危険性があります。なのでこれ注意が必要です。ぜひね、ゆっくりとお風呂に入ることも大事なんですけれど、時計を見てもらって、だいたいね10分15分がベストと言われています。で、30分ぐらい入りたい方は半身浴にしていただいたり、あとお湯の温度を、ここから冬なのでね、ちょっと寒くなってしまうのはいけないんですけれど、38度ぐらいのね、ぬるめのお湯にしてください。そして最後、危険性があること、食事直後の入浴、これはやめてもらいたいです。というのも、食事直後というのは胃の働きを良くするために血液が胃の方に本当は曲がっていく必要があるんですね。だけどお風呂に入ってしまうと血液は体の表面に集中してしまいます。そうすると胃腸の働きが悪くなってしまうんです。なので食後お風呂にすぐ入ってしまうと、なんだか胃の調子が悪いな、胃もたれがするなということが起きてきます。なのでだいたい食後30分から1時間ぐらいは胃に集中したいので、それ以降に入るようにしてください。でさらにね、食後は自律神経の作用によってこう眠たくなったりしてしまうんですね。うとうとありますよね。これがお風呂の中で起きてしまうと、それこそ浴槽内での事故につながりかねません。で、例えばお酒を飲んでいる、ご飯を食べた、はい、お風呂ってやるとね、ちょっと心配なので、食事直後の入浴、これは避けるといいです。こういった形でね、ポイントがいろいろとありますので、ぜひ皆さん湯船の入り方注意をしてください。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時24分を回っています。今日も元気にワントゥースリー、小川優がお伝えしています。さて、ツイッターいただいていますね。ありがとうございます。あきらチューブさんからいただきました。優さん、おはようございます。おはようございます。今朝は寒かったですね。本当です。今日は一日このままの気温で推移しそうだから、昼間も寒そうですね。 そして曲のフレーズ送ってくださってます。ありがとうございます。先ほどの雪国ですね。会いたくて恋しくて泣きたくなる夜、寒くなると人恋しくなりますねと写真とともに送っていただきました。すごい綺麗な、これは朝焼けですか。すごい綺麗、どうもありがとうございます。そしてゆうさん、少し風邪気味ですか。いつもよりかすれた声に聞こえますが、これからますます寒くなっていきますから体調管理に気をつけてくださいといただいています。アキラチューブさん、ありがとうございます。ごめんなさいね、心配をかけてしまうような声ですかね。ありがとうございます。なんかね、風邪気味ではないんですけれど、ちょっとね、あの例の喘息、今年になってから初めて発症してしまった喘息のね、なんかね、調子があんまり良くなくて、薬とかをちょっと変えてるんですけど、その薬の影響かな、どうだろう。ちょっとありがとうございます。こういうのはね、自分だと平気平気と思ってしまいがちなので、言っていただけるととっても嬉しいです。気をつけていきますね。ひとまず体は健康そうなので、これからも元気に頑張ります。アキラチューブさん、どうもありがとうございます。さあ、ツイッターやメールの方もね、いただいていますね。後ほどご紹介していきましょう。それでは一曲お届けします。1981年の曲、河合直子さんでスマイルフォーミー。は8時30分を回っています。それではスタジオにゲストの方お越しいただきました。今日は藤沢駅前準リハビリ整形外科の渡辺淳也先生です。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は骨粗鬆症にとって良い運動とはがテーマということなんですけど、はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
なんか私、骨粗鬆症って骨がもろくなってるから、もうそもそも運動しちゃいけないのかななんて思ってたんですけれど、違うんですね。
はい、そうですね、そう思われる方もいらっしゃると思うんですけども、実際筋肉と一緒で、使わないと弱くなってしまうっていうのも、骨の特徴の一つでして、
はい、
なので運動というのはとても大事な、骨を鍛えるためには大事なものでなってまいります。
そうなんですね。だから脆いくなってるから使っちゃいけないと思わずに、ちゃんと運動することが必要ってことですね。
そうですね、とても大事です。
はい、運動というとすごく幅が広いなと思うんですけれど、今日はそんな方にとっておきの運動があるんですかね。
はい、そうですね、
はい、
今日はそちらをご紹介できればと思います。
はい、ありがとうございます。はい、では早速お願いします。
はい、よく運動だったら何でもいいと思ってらっしゃる方が結構いらっしゃいまして、例えば水泳やってるとか、
はい、
自転車漕いでますとか、おっしゃる方いらっしゃるんですけど、実際それで骨密度上がるかっていうと、なかなか上がるのが難しくてですね、はい、やはりこれは重力の影響の問題がありますので、やはり骨に対しての刺激がちょっと弱いというところがございます。
そうなんですね。はい、なんかプールとかね、
はい、
自転車とかだといいんじゃ、全身運動に特にプールなんてなるんじゃないかと思うけど、違うんですね。
目的が例えば体力をつけるとか、筋肉をつける、そういった目的であればとてもいいとは思うんですけども、はい、いや私は骨が弱いんです、骨を鍛えるためにやってます、ということでしたらちょっと難しいのかなと思いますので、それは骨にとって良い運動っていうのをやっていただいた方がいいかなと思います。
その骨に刺激を与えるというのが大事なんですか。
そうですね、やはり骨というのはですね、刺激が加わった時に、折れてはいけないと、いう反応から骨をより強くしようという何ですかね、反応で、骨が強くなっていくということがございますので。
そうなんですね。じゃあ骨、折れちゃいけないけど、折れそうな、折れちゃうかもよみたいな感じの刺激がいいってことなんですか。
強ければ強いほどいいんですけども、なかなか強すぎる運動っていうのは大変だと思います。
確かに、
はい、
そもそもその骨に結構刺激を与える運動っていうのがなんかイメージがつかないんですけれど、どんなものなんですか。
はい、ありがとうございます。はい、よくやられてる運動とすると、ジョギングとか、 ランニングとかあると思いますけども、まあ、そういった、ジョギングとかっていうのはですね、こう飛んだり、まあ、細かいこうジャンプ動作の繰り返しなんですね。でジャンプして着地した瞬間に、骨に、比較的強い刺激が加わりますので、まあ、それが、骨を強くする刺激になってくれるというところになります。
そうなんですね。そうするとじゃあジョギングとかそのまあ、足をつくような回数が多いようなものがいいってことですか？
そうですね、はい、
そうですか、実際患者さんとかもやられてる方もいるんですか？
はい、まあ、そうですね、ジョギングもされてる方いらっしゃるんですけども、じゃあなかなかこれを毎日やってくださいというのは、結構やっぱりしんどいだ、はい、雨が降ったり、まあ、外は寒いだから、ねはい、もう帰ってくるの時間が遅いと、まあ、いろんな理由でですね、皆さんちょっと続けるのが大変だったりするわけですね。でその中で家でもできるというものがありますので、はい、それを今日ご紹介したいと思います。はい、
そうですね、家でジョギングのイメージはないので どんな感じですか、お家の中でやるには。はい、
まあ一番簡単なのはですね、縄跳びですね。
縄跳び、
はい、
縄跳び、
はい、
あのロープみたいなものは
そうです、
ね、持ってる人なの、
はい、
そっか、縄跳び確かに、でもあれジャンプしますもんね。
そうですね、まあ、縄は買わなくても大丈夫です。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、縄なしで例えば、まあ、よくあるのはですね、まあ、タオルあると思うんですよ。まあ、タオルを、まあ、ちょっとこう先っぽをですね、まあ、濡らすかなんか重くして、
はい、
まあ、両手に持った状態でこうブンブン振りながら、はい、まあ、それでこう飛んでいただくと。
なるほど、
別に直接縄を飛ぶ必要はない
と、
まあ、それの縄跳びの真似事を、はい、まあ、家でこうその場でですねぴょんぴょん飛んでいただくと。
そうかそうか、それもあのタオルを例えば両方持って縄跳びみたいにしろっていう話じゃなくて、
はい、
片手とかでもいいよっていうことですか。
もう片手でも大丈夫です、ね、なんならもう何も持たなくても、
あ、
はい、大丈夫です。
そうかそうか、大事なのはあのジャンプをするということなんですね。
手だけ回してでもしょうがない。
確かに一生懸命手回しちゃったりしてもね、はい、違いますからね、
はい、
私足で例えばこうジャンプをすると確かに足の骨には何でしょう、刺激がいきそうだなって思うんですけれど、手とかもやった方がいいんですか？
まあ、手はそれほどあまり大きな何ですかね、まあ、折れたらまずいですけども、まあ、一番折って困るのっていうのはやっぱり大腿骨だとか、
あ、そうですね、
背骨だったりするので、はい、やっぱりそこを強くするためには、足の裏からこう伝わる、刺激っていうのがとても大事になりますので。
そういうことですね、はい、あ、よかった。なんか手でね、腕立て伏せみたいな感じでぴょんぴょんするのは大変だななんて今想像してたので、
はい、それはなかなか難しいんじゃないかな、ね、と。
そうですよね、
思います。
わかりました、はい、それだったらぴょんぴょんというジャンプだったら確かに家でもできますね。
そうですね、
はい、
なんで床が薄くなければ、
はい、
家の中でやっていただくか、まあ、ちょっと下の方に迷惑かかっちゃうという方いらっしゃいましたら、一回ちょっと外に出ていて、ベランダで、
はい、
ちょっと敷地の中でやっていただくとか、ね、なんか何かしらこう考えていただくといいかなと思います。
わかりました。
これでしたらなんか毎日、
うん、
続けられるんじゃないかな。
そうですね、はい、確かに外に出なきゃいけないとか何かを使わなきゃいけないというとハードルが高いんですけれど、こうぴょんぴょんって飛ぶだけだったらね、いろんなタイミングでできますからね。
テレビ見ながらでもできると思いますので。
でちなみにこのやっぱりジャンプが難しいとか、ジャンプが不安定でなんかジャンプさせるの怖いなっていう方もいると思うんですけど、そういう時はどうしたらいいんですか？
はい、特にご高齢の方、まあ、50代ぐらいの方だったら、まあ、ジャンプできますよという方多いんですけども、じゃあ70代80代の方にジャンプしてくださいっていうとなかなか難しかったりするので、まあ、できる方はこう手すりつかまって、
はい、
まあ、ジャンプしていただいていいとは思うんですけども、まあ、難しい方、あとは本当に骨もろい方はちょっとあまりにも縄跳びしすぎて、骨折されても困っちゃうと思いますので、まあ、なので、まあ、そういう方はですね、まあ、よくご紹介されているかかと落としですね、かかとを、はい、少し床から上げたところからストンとこう床に下ろすと、まあ、その時にこうちょっと強めに下ろしていただくと、その衝撃が骨に伝わって骨が強くなってくれるというものですので、まあ、ぜひ試していただくといいかなと思います。
あれですね、つま先立ちになってトンってこうかかとを落とすってことですね。確かに刺激がいきそうなのが今は分かりました。
はい、
わかりました。ぜひね、縄跳び、ジャンプ、そしてかかと落としっていう形でね、それぞれに合わせてやっていただけるといいですね。
はい。
ただこういった運動が、まあ、必要なのかどうかっていうのもね、私はどの程度必要なのかしらと思うと思うんですけれど、そういう時はどうしたらいいんですか？
はい、ありがとうございます。やっぱそのあたりはですね、じゃあ本当にそれが必要なのかどうかっていうのはですね、調べてみないとわからないと思いますので、やはり定期的に、検査を行ってらっしゃらない方はですね、まず一度骨密度の検査を受けていただくのが、とても大事かなと思います。
わかりました。ではね、この放送を聞いている方、ぜひね、藤沢駅前準リハビリ整形外科の方に行っていただいて、ついでにジャンプも教えてくださいとね。
そうですね。
そうですね、はい、先生あれですよね、トランポリンされているんですよね。
そうですね、ありがとうございます。最近トランポリンにハマってまして、あれもやはりかなり 筋力もつきますし、骨にもいいんじゃないかなと、
はい
はい、家庭用のトランポリンでしたらよく売ってますので、ああいったものを活用していただくのもいいかもしれないですね。
わかりました、はい、またトランポリンのお話今度聞かせてくださいね、
は
い、
ありがとうございます。
では先生、あっという間のお時間になりました、はい、最後にリスナーの皆さんに一言いただけますか？
はい、今日はお聞きいただいてありがとうございます。骨粗鬆症は、本当に運動というところも大事になってまいります、それ以外には、ね、検査というところもしっかり定期的にやっていただくことがとても大事になってきますので、何かやはりちょっと私しばらく調べてないので不安だわという方はぜひですね、ご相談いただければと思います。
ありがとうございます。今日は藤沢駅前準リハビリ整形外科の渡辺淳也先生にお越しいただきました。渡辺先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
時刻は8時40分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日はエクレアさんが懐かしのあのメロディーにリクエストをしてくれました。この時期になると聴きたくなる懐かしい曲は何曲かありますが、今日はこの曲でお願いしますといただいています。それではエクレアさんの懐かしのあのメロディーお届けしましょう。牧原紀之さんで冬が始まるよ。時刻は8時45分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー小川優がお伝えしています。さてさて、皆さんからメッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。メールでいただきました。ベルマーレあんちゃんさん、ありがとうございます。小川優さん、皆さんおはようございます。おはようございます。茅ヶ崎のベルマーレあんちゃんです。朝晩めっきり寒くなりましたね。私は今週末から来週の木曜日までとりあえず介護生活です。まあ前の2週間フットサルの現地参戦を4試合しまして、仕方ありませんが、人間は誰でも老いる、これは痛感しましたね。朝ごはんは味噌ラーメンを作って完食。最近はコーヒーももっぱらハンドドリップ式のやつばっかりを、タイパよりもタイムパフォー、あれですね、時間の削減のやつだ、タイパよりも安心重視のあんちゃんですよ。今日もよろしくお願いします。ほんだらねーといただきました。ベルマーレあんちゃんさん、ありがとうございます。味噌ラーメン美味しいですよね。冬になると私もね、なんか味噌ラーメンが食べたいなと思う日が増えてくるんです。すごくわかります。そしてそして、お体大丈夫ですか？フットサル現地参戦4試合、そしてちょっと体がということかと思います。ゆっくりと休んでくださいね。無理せず、そしてまあそういう時もあるという感じでね、やっていきましょう。ゆっくりとされてください。メッセージありがとうございます。さあ、そして続いてはひろたぶさんからいただきました。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。今日は仕事先への移動中に聞いています。ありがとうございます。 放送を聞いて元気をもらい、無理をしない範囲で一日頑張ります。帰ってからもゆっくりアーカイブで聞きます。今週の前半は昼間暑い日が続き、寒暖差で体調を崩しそうになりましたが、後半落ち着いて過ごしやすくなりました。今朝のような少し肌寒いくらいが外仕事にはちょうどいい感じです。雨は辛いので今日は一日天気が持ちますようにと祈っていますといただいています。ひろだぶさん、ありがとうございます。お仕事に今向かわれている感じですかね、それとももうお仕事開始なのかな。頑張ってくださいね。今日は風がねそこまで吹いてないかな、ちょっと吹いてるかな。なんかね風が強いとねまた寒さを感じるので注意が必要だなと思います。本当にね寒暖差も結構きついので、今日この曇り空がずっと続くこと私も祈っていますね。ひろだぶさん、お仕事頑張ってください。どうもありがとうございます。さあ、そして先ほど懐かしのあのメロディーのリクエストもいただきました。イクレアさんです、ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。朝晩の気温が低くなりました。乾燥もしていましたが、昨日は雨が降り少し楽になりました。朝方の冷え込みもありますが、ゆうさん、もなさんもお体に気をつけてください。ありがとうございます。早朝に家を出るのには慣れていますが、これからの季節は辛いです。この時期は殺風景になる庭ですが、金柑の実がオレンジ色になり、サザンカのつぼみが開花し赤い花が咲き始めました。インフルエンザも流行っていますので気をつけたいと思います。ゆうさん、今朝も楽しみに聞いていますのでよろしくお願いしますといただいています。そしてサザンカの写真送っていただきました。ありがとうございます。綺麗ですね。いや、この季節ね、やっぱり他の季節よりもお花が少なくなったりするんですけれど、こうサザンカもそうですし、この後の椿とかもねそうなんですけど、こうポンとねこう重量感のあるお花が目立つようになってくるので、それが綺麗だなと思います。綺麗なお写真どうもありがとうございます。そしてお互い気をつけていきましょう。本当にね、私もこの季節になると、あ、朝起きるのつらいな、そして朝出勤するのつらいなと思うんですけれど、お互い頑張りましょう。エクレアさん、どうもありがとうございます。さあ、そしてツイッターでもいただいていますね。ありがとうございます。こちら星さんからいただきました。おはようございます。おはようございます。耳鳴り、めまい、吐き気がなかなか落ち着かなくて毎日ストレスになっています。夜は寝つけなくて眠りも浅く、翌朝だるさだけが残るといった感じですと体調のご連絡いただきました。ほっしーさん、辛い中コメントありがとうございます。なんかね、やっぱりこの寒暖差とかいろいろなことが影響するんですかね。体調が整わないと心配なので、どうか少しでも楽になりますようにと祈っています。そしてね、この私もね結構やっぱり寒くなると寒いの苦手なんですよね。なのでもこもこのお布団は出しているものも、やっぱりね途中起きてしまったり、あと今朝もそうですね、4時頃に起きて寒いと思って、なんかこう頑張って効果があるのかわかんないんですけれど、こう私はねのり巻きのようにお布団のかけている掛け布団ですね、こう右側に寄せて右を下にヒュッと入れて、左側に寄せて左を入れてみたいな感じで、こうのり巻きのように体に巻きつけて、最後に下のお布団もくるんと丸めてね、もう寝袋状態にして寝てるんですけれど、なかなかねお互いにね少し楽に寝つけるようになるといいですよね。星さん、メッセージありがとうございます。どうか今日は眠れますようにと祈っています。さあ、そして続いてはジミゲルさんからもツイッターの方でいただいていますね。冬が始まるよ、いいですね。ビールの CM で流れていましたね。飲みたくなりますといただきました。ありがとうございます。そしてジミゲルさんからはメールでもいただいています。ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。11月に入り、だんだんと肌寒い日が増えてきましたね。風邪などひかないように気をつけたいと思います。 ゆうさんが取り組んだ高校の授業の記事を見ました。ありがとうございます。私がやっているアナレターというウェブメディアです。福祉をテーマに高校生が生き生きと取り組んでいる姿が印象的でした。こういった取り組みが広がるといいですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は先月久しぶりに再会した友達とまた別の友達がやっているバンドのライブに一緒に行き楽しんでこようと思っていますといただきました。リムゲルさんどうもありがとうございます。今日楽しんできてくださいね。なんかねやっぱり寒くなってくると出かけるのが億劫になりつつ、これからの季節はね忘年会などもあって懐かしいメンバー、あとは日頃のメンバーに会える季節になるので楽しいかなと思います。楽しみを大事にしつつ健康的に過ごしていきましょうね。ジムゲルさんどうもありがとうございます。さあそしてこちらは食いしん坊さんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。やっと11月らしい気温になってきましたね。本当ですね。今日はこれから娘と2人で横須賀の防衛大学の棒倒しを見に行きます。映像では見たことがありますが実際に見るのは初めてなので迫力ある競技がとても楽しみですといただきました。食いしん坊さんメッセージありがとうございます。いってらっしゃい。私もね実際に見たことはないんです。そして実は防衛大学ってね横須賀にあって、で私あの横浜市大の看護学科だったんです。そうすると福浦キャンパスでこう学園祭とかをやるんですけれど、なんでしょうねあの、毎年恒例なのかな、防衛大学の学生さんがいっぱい来てくれるんですよ看護の、 あの学園祭に。でなんかこれ恒例なのかなっていうぐらいあのユニフォーム、その学生服を着た状態で来てくれるんですけど、その時にそう棒倒しが有名なんだという話を聞いて、でそれから見たこともなかったので、なんか今すごい懐かしいっていうねこう思い出した感じです。ぜひ楽しんできてください。そして私映像どこかにあるのかな、ちょっとせっかくなのでね見たいなと思いました。食いしん坊さんどうもありがとうございます。防寒しっかりとしてね、寒さ対策して行ってきてください。メッセージありがとうございました。さあ今日もね、皆さんからたくさんのメッセージいただき、どうもありがとうございます。これからの季節はね、いろいろな楽しい催しがありますので、ぜひ皆さん行って、そして風邪をひかないようにね、人が集まるところはやっぱりどうしてもインフルエンザ、新型コロナウイルスの感染の危険性が高まりますので、しっかりとマスクをして、そして手洗いうがいをする、そういったことを大事にしていきましょうね。なんかあの、マスクの習慣、コロナで増えたがために、なんかこうコロナが少なくなった、5類になったからもうマスクしなくていいんだと思いがちなんですけれど、ちょっと思い出してくださいと思うのは、もともとコロナが流行っていない頃、やっぱりインフルエンザが流行るこの季節になると、このシーズンだけはマスクしてますという方がいたかと思います。私もそうでした。この季節になるとインフルエンザうつりたくないからということで、しっかりとマスクをしていたんです。それがコロナを間に挟んだことにより、なんとなくね、こうマスクからの卒業みたいな気分になっているんですけど、いやいやいや、この季節は確かマスクしてた方多かったですよねということで、しっかりと感染対策をして楽しんでいきましょう。皆さんメッセージどうもありがとうございました。それでは今日のラストナンバー参ります。1984年の曲、安全地帯で恋の予感。